Good morning. 安迪ミーコと申します。私は今朝、朝最初の礼拝7時についてきたんですけれども、受付の女性たちとかはみんなびっくりして、どうしてこんなに早く来るか。一応私はメッセンジャーですけれども、あれ女性じゃないんですかって聞かれて、時々、昔はよくそういう間違いがあったんですけれども、はい、ミーコは一応日本の女性の名前なんですけれども、私は女性でもなく、猫でもなく、アンディ・ミーコです。多分ですね、これは西洋名がハンガリー系ですけれども、だいぶ私の両親は、昭和22年に日本にやってきて、その時から美しい湖っていう字を使ってたんですね、当て字で。それでだいぶ前ですけれども、家内、こっち座ってるんですが、家内がそれを、家庭裁判所で、戸籍にその字に載せることになってて、で娘たち2人もいて、あとアメリカに2人、5人、つまりこの名字、多分日本一珍しい名字かもしれないんですけれども、ミーコです。よろしくお願いします。私は一応この、近くの学校からだいぶ前に卒業して CAJ で、ピーターさん宣教師と同級生だったんです。ハワード・ブレア先生のバイブルクラスとかも、はい、一応そこの、生徒だったんですけれども、そしてそこから私は大学に行って、そこからのストーリーをちょっと話したいんですけれども、つまり私はパラダイスに引っ越したけれども、地獄に着いた、それはちょっと説明すれば、大学1年生の数ヶ月経ってオレゴンにいて、ある晩、電話が、来て、でそれは父ががんであるということだったんですね。で、その夜私は一人で近くの森に行って、寮の近くの森に行って、泣いたんですね。やっぱり私は、父ともっと時間が欲しかったんです。いつも忙しい父親でやったんですが、でそこで、父を失うことを分かってたんですね。でそれで、母の手伝いと、両親と一緒に時間を過ごせるため、私は、ハワイのマウイ島に引っ越すことに決心しました。ハワイはパラダイスとは言われるんですけれども、私にとっては全然そうじゃなくて、私は孤独で惨めな時だったんですね。そこの中で私が、父がどんどんこう衰えているのを見て、呼吸することも食べることも寝ることも、そして糖尿病のために足も片方切断されて、歩くこともできない、この父が死に向かっているそういう姿が毎日だったんですけれども、しかし不思議に父がですね、平安と喜びがあったんです。で不思議にこの彼らを見舞いに来る人たちが書いて、励ましを受けて書いていたんですね。いや、これは父が神と歩んでるからだって私がつくづく思って、で私もそのようにしてこう神様を知りたいなと思ったんですね。ずっとこう教会の中でいたし、クリスチャン学校も出ているし、いろいろ聖書もは一応知ってたんですけれども、しかし実際に神様はまだ本当の意味で知らないんですね。それで私が聖書をそこで読み始めたんです。毎日初めて自分のために、でしばらく読むと、でも毎日毎日読んでるとですね、なんか不思議にそれが生き生きとなってきたんですね。 で、ある日、私は、イエスについて読んでたんですけれども、ピリピにあるんですが、それは、イエスは肉体を取った神であったのに、私のために無となった。で、これだけ聖書の言葉いろいろ聞いてるんだけれども、私の心を動かした言葉は一つだったんですね。その無という言葉です。いや、彼は死にまで従い、十字架の死にまで従ったって書いてあるんですけれども、私のために、私は一生懸命こう、で、これから立派になろうとしているんだけれども、自分をなんとか立派にして、でも、その中にイエス様は私のために無となって、苦しめられ、十字架につけられ、死んでくださったんですね。やっと言葉が私の心に響いたんですね。そして私は、神様は私のために死んでくださったってずっと聞いているんだけれども、初めてその時に、いや、そうすべきじゃなかったんだ。ありえないあんなこと。私は自分のベッドのそばで初めて心からお祈りしたんですけれども、そのお祈りは、I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry.ごめんなさい。Thank you, thank you, thank you. するとね、不思議に私の心に何か太陽が昇ったような感じがしました。全てが変わったんです。前に言ったように、私はパラダイスに引っ越したけれども地獄に着いたって言ってたんですが、その後は決して楽な経験ではない。私の父が亡くなる前に今度兄も車事故で、で親友、私の CAJ の同級生がニューヨークで車事故で、そして今度父が1年間で3人を失ったんですね。私はもう孤独で、私はもうサトキビで の畑で横たわって腐ってしまいたいと思うような気持ちだったんですけれども、しかしその中で神様は私と共にいてくださって、私を強めてくださって、乗り越える力を与えてくださったんですね。私の家があったマウイ島の町の名前は、プカラニっていうんですけれども、ハワイ言語ではそれは空の穴なんです。天への門とも言えるかもしれないんですけれども、そこから父は天に昇ったし、私もそこで初めてこう、地獄を体験し、そして天を見出しました。天国とはどんな時も神と共に歩み永遠につながることなんじゃないでしょうか。これは私のジーザスストーリーなんですけれども、午後にですね、今日セミナーがあります。で、それは私たちには一人一人大切な神様がくださったストーリーがあります。しかしそれをまだこう語ることがうまくできないとか、簡単に説明できないことがよくあると思います。この間千葉県でトレーニングした時に、あるおばあちゃんが、もう50年もキリスト教やってるおばあちゃんが、トレーニングを受けて帰りに、あ、嬉しい、このストーリーは私のお葬式で使えるんじゃないかっていう結論だったんですけれども、それもいいんですが、私が思ったのは、いや、50年前に彼女がもしこのストーリーをきちんと書くことができてたら、50年間もずっとずっと神様が 彼女にとってどんなことを応じてくださったか、どんなに素晴らしい方かをうまく伝えたかもしれないと思いましたから、ぜひできれば今日のセミナーを一緒に学びましょう。今日の聖書の箇所は、まあ、私は、イエスに出会って、そのハワイ大学で今度はですね、どうしてもやっぱりこの方 を紹介したいって、神様を知らない学生たちいっぱい周りにいるからということ でやっぱりこの今日見る聖書の箇所が、それにつながってたんですね。マタイの28章の18節ですけれども、大宣教命令とよく言われるんですけれども、もう一度そこを一緒に見ましょう。まずマタイ28の18です。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。一切の権威、これはどういうことでしょう。一切の権威、天においても地においても、まあ、天っていうものはどういうものなのか少し想像しましょう。私はハワイ大学が地質学専門だったんですけれども、同じ建物天文学があって、私は天文学が結構関心があったんですが、しかし水彩期に私が、このクエーザーというものをどういうものなのかを知りました。クエーザーというものは、日本語では何でしたっけ、ちょっとすごいこと、準恒星状天体ってあるんですが、それはですね、ブラックホールがありますよね。でそのブラックで、ものすごいでっかいブラックホールの周りのこのすごい力のあるところは、すごい光が出しているところがクエーザーっていうんです。で、どれだけ力があるかっていうと、私たちの銀河の星雲は、の大体100倍でもあるんです。その一つだけのところには、銀河の100倍。ものすごい光なんですね。でこのクエーザーは結構たくさんあるんです。つまり20万もありそうなんですが、20万も指摘されて、でその私たちにとって一番近いのはですね、これは 3C273 っていう名前なんです。このクエーザー、一番私たちに近いクエーザーは30億光年です。いいですか？光の速さで飛べたら30億年はかかるんですって。ちょっと考えられないような、一番近いです。すべての権威、天においても、今度逆に考えれば、原子、それも、これもまた、もう一つの、宇宙みたいな感じなんですけれども、非常に細かいんです。どれだけ細かいというと、いいですか、私たちは、あなたは生まれた時初めてって呼吸吸ってはーって吐いた、その赤ちゃんの肺出てきた分子、いいですか、それをこの地球に全部、平等に混ぜれば、あなたは一生、毎回、呼吸するときには、一つ、二つ、三つぐらいの同じ分子を呼吸することになるんですって。いいですか？あれほど細かいです。あなたは今、吸う息、イエス様の十字架で最後に、ってした分子が入っているんですよ。すごいんですね。これだけすごい世界、キリストが、私は天においても地においても 人間の一番最初の仕事は何ですか？エデンの園で動物に名前をつける。今現在私たちはどこまでそれができたかっていうと、いいですか、これは2011年の情報なんですが、今の計算ではですね、約動物の種は870万種あるんです。870万。じゃあ私たちはどれだけそれを私的名前を付けたかっていうと、まだですね 15% 足らずです。 85% の私たちのこの生物動物まだ知らないんです。これだけ一生懸命、これだけの歴史があるのに。地においても、天においても、地においても、すべての権威、イエス・キリストは支配しているんです。この細胞からクエザーまで、すべてを。そのキリスト様が、私たちにこう命令している。私には手においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえ、あなた方は行って。あなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。この命令ですよ。命令は、牧師にしているわけではない。牧師まだいない。宣教師にしているわけでもない。宣教師もまだいない。この命令はイエス・キリストが自分の弟子、十二弟子だけ、全員の弟子にした言葉です。私たちクリスチャン一人一人は、この命令を受けているんです。行きなさい。行きなさい。弟子を、人を弟子としなさい。まだですね、この世界にはですね、この世界の 40% は福音が全然語られていないところです。 半分近くですね。でも私たちにはできることでしょうか。まず私たちは自分を考えるべきだじゃないでしょうかね。一人一人が自分を考えるべきなんです。イエス・キリストがすべての権威を持っていらっしゃって、私たちを一人一人招いてくださって、まるで私たちが一人一人財布にですね、この財布にこの霊的なクレジットカードを持ってるんですね。十字架ついたクレジットカード。私たちが与えられている仕事、御心をなすためには、すべてがの必要は、このカードは無限かもしれない。ちょうどその仕事ができるんですよ。どんなことでもできるわけです。I can do all things through Christ. 私たちの必要が全く与えられています。しかし日本は難しいところじゃないですかってよく聞くんですけれども、いや、そんなことないと思います。これほど理想的な状況はないかもしれない。日本の今です。私の両親も70何年前に来たんですよ、日本に。戦後の時代も私はよく聞いているんですけれども、いや、今の方がチャンスがいいと思います。日本は。私は世界いろんな国のこの伝道の様子を見てきたんですけれども、しかしですね、日本はアベレージかアベレージ以上にいいかもしれないんです。私は山形で日本の田舎6年間伝道してましたけれども、そこででもちょっともうよくですね、こうやってギュッと 本当に夢じゃないよな、こんなのっていうような経験があったんです。一回私はある会社に招かれてたんですよ。一般の会社にキリスト教の愛について話してくださいという依頼だったんです。25名の会社員が来てて、私がそこでイエス様の愛について話してお招きしたんです。後で数えてみて、この25人の中にどれだけの人たちが反応したと思いますか？信じられない、16人がイエス様を信じたんですよ。世界のどこの国でああいう招きが来るわけでしょう？あんまりないんです。世界のどこであれほどね、初めて、全く初めて福音を聞いた人たち。ちょうど先週、家内と実家の岐阜に戻って、でそこの、おじいちゃんおばあちゃんの2人がですね、この間、まあ、少しボケていた上でも不思議に頭がですねはっきりしてて、で何ヶ月前に家内が2人ともをイエス様に導きました。ついにその同じ日に、つまりおじいちゃんおばあちゃんで、今度はメイさんも一人一人イエス様を信じたんですね。だから先週はそのフォローアップで行ったんですけれども、天国に行くんだよって、うん知ってるっていうことです。この日本ででも神様働ける。なんで？だって全ての権威持っていらっしゃるわけですよ。私も、震災、この教会もですね、被災地でだいぶいろいろ活動してて、震災を行って3日目に私がフルタイムでやってたんですが、今までずっとですが、まあ、主に福島をメインにしていたんですが、心のケアのと心のケアのトレーニング、そしてそこを、ショックの時期からだいたい1年経って、私が岩手、宮城、福島、いろんなところを調べに行ったんですね。この福音に対してどうなっているかということを知りたかったんですね。でそこでちょっとびっくりしました。まあそれがですね、私キャンパスクルセイド27年もやってて、その中の、まあ、日本のどこでもいつでもこう何十年ででも10人に福音を語ってたら、その中の一人はイエス様を信じるんです。まあ いつも大体その感じなんですけれども、しかし宮城県も福島県も ある町でですね、福音を紹介説明したら一人じゃないんです。10人に1人じゃなくて、10人に2人じゃなくて、3人じゃなくて、4人じゃなくて、5人じゃなくて、6人じゃなくて、7人、10人の中の7人は反応するんですよ。こんなことないんですよ。しかし私がもう一つ心が痛いなのがですね、あまりにも聞いてないんだってこと。いろんな親切、いろんな奉仕、いろんなこうものも持ってきてたんですけれども、永遠のこの水を求めている人たちに H2O を持ってきてるんですよ。まだ誰がこの人たちにイエス様の素晴らしさを伝えるかっていうこと。日本の人たちは神様にオープンですか？日本の若者の 51% の若者は神に祈ったことがあるっていう、神に祈ったことがある。日本の若者の半分以上は、これは八百万の神ではなく、これはアマテラスどうのこうのじゃなくて、なんとかなんとかの御事じゃなくて、これは創造の神に祈ったことがある。半分以上です。それだけオープンで求めているんですね。しかし日本はいろんな傷がある。私たちも所沢でコミュニティケアセンターをやってて、それがうつケアのが中心なんですけれども、そこのいろんな、もう本当に多くの痛みを抱えている人たちがに出会って、そしてまあこの間ある男性は、うつ抱えている男性は18種類の薬を同時に飲んでるっていうような、馬鹿げたような、そういうことがあるんですよ。で、全然まだ本当の意味で誰かケアしてあげてないんですね。毎年日本は126万人はイエス様を知らないで死んじゃうんです。126万人、今年、去年、来年。しかし私たちの中にはその救いの言葉があるんですね。で、イエス・キリストが生きなさい、ああ怖いかもしれない、しかしそれは自分がこの文化か、この複雑な問題に目を向いていることになると思うんです。だって全ての権威を持っていらっしゃるイエス様がこの御言葉の最後のところに私たちに素晴らしい約束を与えてくださるんです。もう一回マタイの28章、マタイの28章の20節にはこの言葉で閉じます。また私があなた方命じておいたすべてのことを守るように体を教えなさい。見よ、ここからです。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。世の終わりまでいつもあなたと共にいます。もしそれがそうであるならば、どんなことでも可能なんじゃないでしょうかね。お祈りします。主イエス様、あなたは私たちを考える以上に、私たちが知る異常なものすごいお方です。なぜ私たち一人一人があなたの素晴らしい計画の中に入れてくださるかは、本当に全くの謎です。そして私たちにこんなにクロースにしていてくださることも素晴らしい特権です。どうぞ私たちがあなたの命令を従うことになりますように、どうぞ私たちが周りの必要を忘れないで、そしてあなたの力もの中に生きることができますように助けてください。このことを主イエス・キリストの名前によってお祈りします。